アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2596回10月31日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは AUGM と私です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。AUGM では山村さんだけではなく、多くの Apple ファンの皆さんと出会いました。AUGM は出会いの場なんですよね。今日もよろしくお願いします。
Apple Users Group Meeting。まさしくその通りなんですけど、リスナーの皆さんの地元に Apple ファンのためのそういうユーザーグループ、ひょっとしたらあるかもしれません。アップルのユーザーズグループっていうページがあるんで、そこを探すとね、お近くのところが見つかるんで、ね、もしよろしかったらそういうね、一回参加してみられるのもいいかもしれません。もしないという時は地元にユーザーグループを開いた方もいらっしゃいます。Gizmodo Japan にあった記事です。Apple の AI、Apple Intelligence は10月28日に来るという記事が出ていました。収録の都合で、10月の28日はもうすっとり過ぎてるんですけど、収録してる時点では28日まだこれからっていうところなんで、ちょっと話が古いことになってしまってます。でも喋りたいんで言わせてください。まだ日本語版はすぐには使えないと言われてますが、iOS18.1 で実装されるということなんです。システムを英語版にしたら使えるようになるってこと？
そうでしょうね。ベータ版でなんかそんなことやってる人とか いらっしゃったような気がするんですけどね。
まあ、記事で iOS18.1 の実装タイミングでアプリニュースを利用可能になります。利用可能な地域ではっていう書かれ方されてる。言語じゃないのかな？地域なのかなっていう。アップルのホームページでは AI をみんなのために年内に米国英語から公開予定っていう書かれ方してて。
本体と Siri の言語設定を英語にすると日本で発売された iPhone とかでも使えると。
おお、これは昔 Mac でまだ日本語版の OS 入れてしまってて、でも英語版やったらこれできんねんでとか言ったら、無理やりまた英語版もインストールしてしまって、で戻し方分からへんとか、そういうなんかね、ようそんなことあって、いまだに言語設定でなんかこう差つけられるっていうのがと思ってしまうけど仕方ないですよね、これね。テキストを扱うということではどうしてもないのかもしれないですけど。散々アップルインテリジェンスについてはネットの方でも、そうじゃないよと、こうですよみたいな話がいっぱいあるんで、社会説法みたいなことになるから、まあ言えない、ここでは言えないですけど。
はい。
こんな風に役立ったとか、こんなことできたっていう話がまたこの後どんどん出てくるでしょうね。
そうですね。
使ってる人からね。
早く日本語対応して、結構私仕事でベトナム語から日本語とか、ベトナム語と日本語英語間の翻訳でチャット GPT 使ってるんですね。
はいはい。
結構優秀なんで、これがアップル純正でそういうのができるようになるといいなというふうには思ってるので。
はい、そんな仕事に導入して大丈夫ですか？最初偉い目に遭うような気が
する。まあまあそうですよね。
もう何年もアップル製品を仕事で導入して、もちろんちゃんと使えてる場面では私はちゃんともう認めますよ。ただ、初期の段階においては、なんでこうなんねんみたいな、かっこいい。何度もいろんな目で経験してるので、まあそこはそこ、これはこれみたいな感覚で使わないといけないなという。
ちゃんと慎重にならないといけないですね。こういう新しい技術はね。
何百万もの契約の時にベトナムと英語と読み間違えて、
はい。
たらえらいことになるんでね。はい。iOS18.1、さっきの別にもう一つ魅力的なこと、機能として追加になりますということで、これはギガジンさんにあった記事で、iOS18.1 で Apple アカウントに関連付けられたメールアドレスがついに変更可能に、主要メールアドレスを設定するオプションも登場という記事で、タイトルに今あった Apple アカウントなんですけど、なんか聞き慣れないような気するでしょ？
そうですね。聞き慣れないですね。
うん、ですけど、これ Apple ID のことです。
そうですね。ね。アナウンスありましたよね。ちょっと前にね。
ちょうど秋ぐらいから、Apple ID っていうのが、Apple、うん、製品慣れてない人が聞くと、うん、ID はいいけど、パスワードはっていう考えに陥る方が結構数でいらっしゃったみたいなんです。で、まあ、やっぱり他の OS のプラットフォーム見ても、だいたいアカウントって言ってるから、うん、Apple も Apple アカウントっていう、それに関連付けられたメールアドレス。だから、Apple 製品何も持ってない人が最初に買ったら、使ってみましょう、うん、で、登録しましょうって言ったら、
はい、
iCloud.com のアカウントをそのままもう入ってるんですよね、はいはいはい、あれ、メールアカウントの
ね。そうですよね。
そう、うん、なんか登録した名前が私だって山村やったら山村の名前で、うん、取れないですけどね、それ。他の人が使ってるアドレスやけどね。うんうん、そういうもんやもんで使ってる人は、何ら工夫せずにそのままいるじゃないですか。はい、でそこから Apple のサービス全部使うじゃないですか、メールでも何でも。
はい。そうです、
ね。そうすると、なんか具合悪い時起きた時に、今度、別のアドレスあんねんでも、使えない時があったんですよね。変更が、
うん。
このメールアドレスは Apple アカウントです。変えられます。
そうですね。
うん。そう。だから Mac 買う時に言ってくれよ、そしたらって、それ自分の好きなアドレスに変えとくやんって思うけど。もうだいぶ前のことになりますけど、この mac.com とか Apple がくれるアドレスを、当時 Apple ID って言いました。いろんなね、サービスは、うん、iTunes、これに使ってると、
うん、
すごいトラブルが続いたことがあったんですよ。メールが飛んじゃって全部読めなくなるとか、うんうん、ね。で、あれが解決がなかなかつかなくて、今 mac.com 取れないね、確か。
iCloud.com ですね。今
そう、今、アップル製品買って取れる、アップルのドレスは iCloud.com です。まあ、そういうものを使わずに、はい、ただ、それを知ってる人間からすると、うーん、とか、当時あんなに変更させてくれ言うてもできへんかったのにね、やっとこれができるようになったと。
はい、そうですね。ことでした。
はい。アップルアカウントに新規で自分の希望するメールアドレスを追加できるようになったということです。記事の最後の方に、なお、アットマーク iCloud.com や、アットマーク me.com のメールアドレスを端末から削除すると、当該アドレスを使った FaceTime や iMessage でのコンタクトが使えなくなり、メールの送受信もできなくなります。理論的にはエイリアスを設定することで、当該アドレスの宛てのメールの受信は可能です、ということなんで。Apple のメールアプリ使ってます？あんまり使わない？
使わないですね。
おお、何を使われるんですか？
私、スパークが好きで、
あ、言ってましたね。
iPhone も iPad も、はい、Mac も全部スパークでやってます。
スパークなんですか？
細かいところで使いにくいなと思うところはあるんですが、はいはい、全体的には便利かなというところでスパーク使ってますね。
Windows とか他のプラットフォームにも提供されてるアプリで。
そうです、そうですね。
なんか紙飛行機が上に向いて飛んでいってるようなアイコンですね。
そんな感じですね。
無料ですか？
無料ですね。私は課金してるんですけど。
はい。AI が助けてくれるというのが書いてあります。
あ、そうですね、そうですね。
メール制作、作成アシスタント。
スパークの AI は使ったことないですね、そういえば。
昔からこのメールアプリって、まあ、開発するのそれなりに苦労するものやと思うんですよ、はい、素人ながら。
うん。
なんで無料で提供できるんでしょうね。広告収入とか入るのかな？
そうですよね。
ね。
昔からいろいろありましたけど、無料が多いですよね。広告が出るわけでもないですもんね。
検索した限りでは、やっぱり無料プランのメールアプリは、アプリ内広告によって収益化しているのが多いみたいなことが書かれて、何広告出るかなと思って、今、Gmail 開いてみましょうね。うん、特に広告が出ないけど、広告メールいっぱい来るな。それはメールアプリやからね。
そうそうそう。
だけなんですけど。はいはい。まあ、そんなわけで、18.1 すると、いろいろ幸せになるということです。まあ、どっちでも言えばどっちでもいいかもしれないですが、うん、iPhone マニアさんにあった記事ですけども、これ私面白いと思ったんで、プロッサー氏が Apple イベント動画を制作。見事な再現力。ということで、リーカー、つまりいろんな業界情報をね、ネットにこう流してくれる、うん、そのリーカーとして名を馳せた YouTuber のジョン・プロッサーさんという方、新型 Mac 発表の Apple イベントを模した動画を作って公開しています。制作に1ヶ月も要したという動画。本当にアップルの本物のイベントのようですということで私見たんですよ、
うんう
ん。これ、ロックさんの代わりにご自身が立ってるんですよ。
うん、
あの例のレインボーゲートがある広場みたいなところがね。
そうですね。
スミレさんがよく言う屋根に立つのはなかったんですよ。
いかにも合成って感じはありますね。
まあまああるけどね。それでもよう頑張ったと思いますよ。これだってクックさん消して自分を置くんやから、消そうまず何やったやろ
な。ああ、そうです
ね。相手さんに AI の機能があるビデオ編集アプリがあるから、まあその辺使ったんかなと思いますけど。
うんうん、
もっともらしく Mac Mini のね、新モデル発表の動画とか。
うん、
もうね、あの、最初に商品そのものにカメラがものすごい近寄ってて、だんだん引いていくと、とてもカメラ、ああいうの、CG で使って、やってますね、
はいはいはい。時々話してるマクロスなんですけど。 マクロスのテレビ版のオープニングを雑に実写再現してるっていう YouTube の動画があってですね。
知ってる。雑にロボットアニメの再現をずっとやって、いろんなのやってるんですよ。はい、ダンボールで作ったんかぶったりとかしてするんですよ。
はいはいはい。
日本の
マクロス版も
あるんですか。
はい。面白いですね、これね。すごいな。よくここまでやってるな、というふうに安心してました。
無理があるやろ、それはっていうのは、時々ありますけどね。映画、もう DVD 来ましたか、うん、まだ来ないですね。
あれは1月ですね。
あ、なるほど。
はい。DVD か、ブルーレイですね。
ブルーレイですか。あずきバーもね、また来年ですもん。
あずきバーも来年です、ね。
あのね、この間、ハガフさんがバンダイプレミアムで買ったあずきバーロボ。そういう名前じゃないと思うけど、はい、あれなんて言うんだっけ、
超合金。
あずきバー超合金。あれ、名前なんて言うんですか、そのまま
超合金あずきバーロボですね。
そのままなんや。
そのままですね。
そのロボの CM が YouTube 見てたときで出てくるんですよ。
へ
ぇ、えー。と思って。売れてないんかなと思って、あの、CM 挟んでくるって。バンダイプレミアムって大体発表してすぐもう売り切れになること多いんですよ。
うん、そうです
よね。でもまだ今見たら予約押せますね。
ああ、上の子、ちょっと高い、
ね。高いね、これね。1万3000円、ね。こっち。マクロスのなんか買った方が良かったじゃないですか。
いやいやいや、楽しみにしてます。
でですね、無料で手に入る方が何でも嬉しいです。私だけが。
う
ん、
いや、まあそうですね。
突如としてニュースで舞い込んできたのが、インプレスウォッチさんの記事ですが、Adobe ドロー&ペイントアプリ、フレスコ、完全無料化。という記事が出ました。今までフレスコっていう描画アプリですけども、これが iOS 版が、ね、iPhone とか iPad で使えるんですが、Windows 版もありますね。これ Mac 版ないんですよ。なんでなのかなと思って。いや、Mac に入れられんかなと思ってね、あの、App Store でやっててんけど、全然無理だったんですよ。
はい、なんでやろ。
アプリ自体は無料提供だったんですよ。ただ、
はいはいはい、
一部機能がプレミアム機能を言うと、ほとんどもうなんかしよう思ったらサブスク入らなあかんかったんですね。年額で1150円でしたけどね。
うん、
で、これがもうすごいデジタルブラシ、1000種類以上。それもついた状態で無料化です。
へぇ
ー。で、これ大きく分けたらイラストレーターみたいなとかね、昔のペインターみたいな。あるじゃないですか。で、両方いけるんですけど、はいはい、あるいはその、タブレットなんかでやった時、水彩画、あるいは油彩油絵のね、ああいう絵の具の動きをシミュレーションしてやれるんですよ。私もフレスコ画についてね、だいぶ忘れて、またこのアルベフレスコが出た時に、もう一回 YouTube でいろいろ見て、要は昔は紙に描くっていうのが、そんなに大きい作品描けなかったんですよ、キャンバスとかも。で、どうしたかっていうと、壁画に描いてたんですよ。
まあまあ、そうですね。
なんか建物作るときにね、その壁画、はいはい。壁画って、そういう漆喰言うて、あの、壁に塗りますやん。あれって塗ってからちょっと乾く前に時間かかるんですよね、壁画。
はい、はい。
その乾くまでに描くんですって。
へ
ぇ、乾いてしもたら、もう絵の具すごい硬着してしもて、もう描き直しできないんですよ。で、ね、上から描いてしもても、もう乾いた上から描いても、絶対色違うわけですよ。
うん。
漆喰塗ったらちょっと描く、漆喰塗ったらちょっと描くみたいなこともしてたらしいんですけど、フレスコ画がそういうふうにね、昔は。だから今でも残ってるわけですわ。そのフレスコ画として壁とかね、片、う、目、んうん。まあ、その名前からフレスコって取ってるんで、まあまあ iPad 持ってるんでね、これ入れたいなと思って、喜んでますけど、うん、これなんで出てきたかなんですけど、
はい。
大方は、プロクリエイトというアドビのそういう iPad 上で描画アプリとしてライバルメーカーがあるんですけど。
そうですね。
プロクリエイトシリーズ。これがね、大人気なんですよ。
うん。
だからそれがね、どうしても嫌なんでしょうね。
あー。最高で潰そうとしてるんですかね。
潰そうというのが、どうかわかんないけど。やっぱりタブレットで書くっていう人たちは、その趣味で特に書いてる人たちは、うん、やっぱりこれまでのそのアドビさんがサポートし続けてて、相手にしてきたそのデザインやってる人だとちょっとやっぱり違うんやと思うんですよね。
うん、
ビジネスっていうよりは好きでどんだけ書くかっていう、そこに機能がその寄り添っていくっていうのがないと、やっぱなかなかユーザーついてきてくれないのかななんて思ったりしますけど。この電車の中で女の子、あの、多分女子大生ぐらいの人ですけど、一生懸命 iPad でね、書いてあったんですよ。
へぇ、
うわぁ、書いてるわ、すげえなぁと。
何を書いてあったんですか？
何を書いてあったん
ですか？それは覗いてないです、ね。
もうそこまであんまり、あんまり覗いたら悪いしね、集中してはるからね。うん、Q さん、ノラニャンコさん、またエアタグで100均で買ったボタン電池を使ってて、数ヶ月で交換してと表示され、そのまま使い続けて、約半年使えたので、その件を追記しました。1年以内、数ヶ月ならそのまま使い続けても問題ないかと、といただきまして。ああ、そのエアタグでね、バッテリー。
うんうんうん。
ご自身のブログに書いてらっしゃるんですね。エアタグはバッテリー残量低下状態で半年以上持つという、
ね。その持つんですね。
持ちますね。
私これ表示出たらもうすぐ変えないといけないかなと思ってすぐ変えてるんですけどね。
あ、
ちょっと次出た時はしばらく放置してみようかな、まあね、
でほんまに佐賀さんが抜けなく
なったそうそうそうそう、肝心な時にバッテリー切れになるかもしれないですけど ね、
腹立ちますよね。エアタグのバイクにつけてたやつ外してテーブルに置きっぱなしにしてて電池切れてしもうて、
ああ
電池変えなあかんけどまだ変えてなくて、財布につけたいなと思いながら言ってて全然つけてないんですけどね。この前 2,3 回財布どっか行ってしまってね、ちょっと焦ったんですよ。冬来ちゃうとちょーって考えて
つけた方がいいですね。ほんまにね、そうなるとね。
あ、すみれさんが10月20日についうっかりポチってしまった割引で1980円は強いと言われてまして、エコーポップ、アマゾンエコーのね、私モデルですかね、コンパクトスマートスピーカー。これスピーカーだけそんなことはね、ウィズアレクサって書いてあるから。
うんうん。
できるんですね。
そうですね。スマートスピーカーなんで、はい、ディスプレイはないっていうことですよね。はい、
なんかオプションで本体プラスドラえもんスタンドっていうのが選べるみたいです。
ドラえもん
が横に座ってんね。そんなん出してんね。アマゾンがドラえもんスタンド購入者の特典として、アレクサドラえもん時報スキルを使用した際に、時刻の案内に加えてドラえもんが一言メッセージを返してくれます。ドラえもんはね。もう世界的に元気になっていってるんで、
ね、どうでもいいです
か、ね、静香ちゃんに言わせると、あの青だぬき
青だぬき
いやいや、ほんまに静香ちゃんはそんな言えへんけど、おちょくった漫画描いてる人が静香ちゃんが本音でずっと喋ってるっていう
、
はいはい、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマはアップル TV と私。Apple TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、 Apple TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。次回の配信は11月2日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。